はい。で、次、問32ですね。老年期うつ病について適切なものを3つ選べということで、老年期うつ病の問題出してます。はい。で、これ何なのかというと、老年期の方がかかるうつ病のことなんですね。で、気分がめいったりとか、物事に対する興味や喜びがないとか、食欲がないとか、よく眠れないとか、いつも体がだるいとか、集中できないとか、こういった症状が、2週間以上にわたって、ほとんど毎日続く状態のことを、老年期うつ病と、いうふうに、言いますね。はい。で、これを踏まえた上でですね、選択肢1から5まで、順番に見ていきたいなというふうに思うんですけども、これ見ていった後に最後、まとめようかなというふうに思ってます。はい。で、1番ですね、老年期うつ病が悪化すると、財合妄想や貧困妄想を持ち、自死を図ることがあるとありますけれども、これ丸ですね。はい。で、一応、この三つの妄想があるよということで、この財合妄想と、貧困妄想で、心機妄想とあります。はい。で、こういった妄想が現れやすいので、自身の注意が必要になるよと、いうことになりますね。はい。で、この財合妄想っていうのは、自分に罪悪感を持ち、自分自身を責めてしまうという妄想ですね。とか、貧困妄想ですね。お金がなくて、生活できないなと思い込むと、いうような妄想ですね。で、心機妄想っていうのが、不治の病にかかったなど、自分はもう治らない病気なんだって思い込んでしまって、もう自殺してしまおうみたいな感じで思ってしまうっていうようなことですね。妄想があるので、注意が必要だよということですね。はい。で、1番、丸ということになります。はい。で、次2番ですね。老年期は薬物の、感受性が高いため、薬物療法は最後の選択として行うと。ありますけれども、これ、もっともらしくてね、丸にしやすい感じなんですけども、これ、×ですね。はい。老年期うつ病っていうのは、薬物療法が、中心になってくるんですね。ここは、あまり詳しいところまでは多分出ないとは思うんですけども、基本的には、薬物療法で、治療していくというような、方式をとってるという感じですね。はい。ということで、2番×ということになります。はい。で、次3番ですね。発症誘因には、脳の血流障害や、身体疾患で、喪失体験などが関与しているとありますけれども、これ丸ですね。脳のこの血流障害とか、身体疾患で、配偶者や、友人との死別や、社会的役割の喪失などの、喪失体験ですね。こちら、全然関与してますよということですね。はい。うつ病なんでね、分かったかなというふうには思いますね。はい。で、次4番ですね。老年期うつ病では気分の落ち込みが目立つが、自律神経症状は少ない傾向があると、ありますけれども、これね、過去にも出てきたんですけど、これ×ですね。はい。結構引っ掛けて出てきやすいんですけども、この老年期うつ病っていうのは、この気分の落ち込みがすごく目立たないから、ややこしいんですね。結構気づきにくかったりとか、します。はい。ここが、結構最大の特徴かなというふうに思うんですけども、老年期うつ病は気分の落ち込みが目立たないという、若い人のうつ病よりも目立たないっていうのは覚えてる方がいいかなというふうに思いますね。はい。ということで、4番×ということになります。はい。次、5番ですね。老年期うつ病の人に対しては、安易に励ましたりせず、受容的な対応をしていくことが大切であるとありますけれども、これ当然ですね。はい、丸ですね。はい。ということで、この問題は、1、3、5が正解というふうになりますね。はい。で、老年期うつ病ね、もう一回ちょっと、さらっとね、まとめてみましたので、見ていただければなと思いますけれども、老年期うつ病とは、老年期65歳以上の方がかかるうつ病のことで、気分がめいったり、物事に対する興味や、喜びがなくなったりとか、食欲がなくなったり、よく眠れなかったりとか、いつも体がだるい、集中できないなどといった症状が2週間以上にわたってほとんど毎日続く状態のことです。はい。で、薬物療法が中心であると。で、発症の原因っていうのが、脳の、血流障害であったりとか、身体疾患で喪失体験で、孤独であったりとか、あと、女性の方は女性ホルモンの低下っていうのが、発症の原因になるよというところです。はい。で、特徴なんですけども、気分の落ち込みが、目立たないと。で、不安緊張とか、喪失感が目立つ。で、あと、認知症と間違いやすいっていうのもまた一つ特徴として挙げられますので、この辺ぐらいまで、押さえとけば、老年期うつ病が出たら、1点取れるかなというふうには思います。はい、以上です。ありがとうございます。